ただいまお読みいただきました新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の1節から11節、このところは、一般にもよく知られているかどうかは別にいたしまして、聖書の中でも特に重要とされている箇所の一つということができます。特にこの2章の6節から11節のところは、初代の教会の中で歌われておりました賛美歌をこの手紙の著者であるパウロが引用しているところと大体言われておりまして、キリスト賛歌、キリストを褒めたたえる歌として、キリスト賛歌と呼ばれているところであります。私たちも何か自分の思いを伝えようとするときに、自分も相手の人もよく知っている歌を引用することがありますね。その方があれこれ多くのことを自分で述べるよりも、自分の中にあることをより少ない言葉で、より生き生きと、より印象深く伝えることができる、言い表すことができる、そういうことがあるものです。そう思って歌を引用するということはありますけれども、パウロもそういう思いがこのところにあったのでありましょう。自分自身ももちろん手紙ですから自分の言葉を尽くして語っているわけですが、そういう中に、フィリピの教会も含めて当時の教会の間でよく歌われていたであろう賛美歌を引用し、キリストのことを、キリストのお姿を教会の人々に伝えているのです。しかもこの賛美歌の引用であると言われている部分でありますが、皆さんもお気づきのように、どちらかというと非常に教理的な内容になっております。賛美歌と言いましても、自分が信仰に導かれてとても嬉しい、幸いだという自分の気持ちや自分の喜びを歌った歌ではないですね。あるいはまた、イエス様を信じている私たちがさあ一生懸命にやっていきましょう、一生懸命神様に仕えていきましょう、そういう自分たちの志とか願いを歌った歌でもないですね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして下辺の身分になり人間と同じものになられました。私たちとしてはどちらかといえば小難しい言葉に属する、そういう歌詞であります。キリストが私たちのために何をしてくださったのか、どのような歩みをされたのか、そういうキリストの技、神がなさったことを、ある意味で淡々と歌っている、そういう賛美歌です。その意味では、使徒信条などの信仰告白の言葉や教理の教えに近い内容ということができるでしょう。でこのところで、今日の本題とはあまり直接は関係ないんですけれども、やはり教会において教理的な教えというものがどういうものか、改めて見直すことができると思うんですね。教理というのは学者たちが難解な専門用語を用いて頭の中だけで議論をするためのものではなくて、礼拝賛美歌も含めて、またそういうものを通して私たちの教会生活、また日常的な信仰生活と結びついていくもの、そこにキリストの技を持ち運んでくれるものに他ならないのです。で言い換えれば、そのような実際の教会生活の中で生き生きとした命として私たちを生かしてくれるような言葉や教えこそが本当の意味でのイエス様の教えであると私たちは言うべきでありますし、そのような御言葉をやはり私たちは求めているのです。 さらにもう一つ、今日のところで、注意すべきことというんでしょうか、大事なことがあります。でそれは、今申しましたこの教会の賛美歌、または教会の教えというものが、私たちの生きるありのままの教会生活、信仰生活と結びついているということです。どうしてパウロはここでこの賛美歌を引用していると思われるでしょうか。この世のものとは思えないこの賛美歌の美しさに感動して、その感動をフィリピの教会の人たちと分かち合いたい、そう思って引用していると思う方いらっしゃいますか。もちろんそういう面が全くないとは申しませんけれども、少なくともそれがこの場合メインではないはずなんですね。でここで、改めて今日の箇所の書き出しである2章の1節2節のところに戻ってみたいと思います。2章の1節2節もう一度読んでみます。そこで、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。なんか感動して、嬉しくて、それを分かち合いたいという文だと思う方は、おそらくいないと思うんですね。あなた方にいくらかでも、こういう心があるならばと語り始める。そして同じ思いとなり、同じ愛を抱いて、心を合わせ、思いを一つにして、同じとか一つという言葉を繰り返し語っています。何かパウロは苦言を語ろうとしているんだという予測が立つでありましょう。そしておそらくこの時、具体的にどういうことがあったのかは分かりませんけれども、どうもフィリピの教会の中にお互いが一つになれない、一致できない、何らかの党派争い、対立といったものが、そういう問題があったということが考えられます。それがどこまで深刻なものであったか、それははっきり分かりませんけれども、しかしやはりそれをそのまま放っておけば、いいじゃないかと、一緒に賛美歌を歌って仲良くしてればいいじゃないかと言っていれば、キリストの福音に召されたものとしての恵みを失ってしまう可能性がある。そうパウロは心を痛めずに折れないものが、そういう問題が、無視できない問題がここにはあるのです。あったのです。教会の教えというものも、礼拝というものも、もちろん私たちが日常の中で疲れを覚える、悩みを覚える、そういうものから逃れてきて、慰めを得、感動を得、仮に一時であっても喜びに満たされるという、もちろんそういう役割もあっていいと思います。またそういうものも必要であろうと思います。でもそれは日常の私たちの痛みやさまざまな問題と無関係に、ただ天の喜びや喜びの中に空想のように逃げ込むことを意味するものではないのです。教会の内部に生じた道徳上の問題、ある意味ではそれでもクリスチャンなんですかと言われかねないような問題にしっかりと向き合うようにパウロは語り始めていくのです。で、そういう中で賛美歌がまた一つの力を持ってくるとパウロは信じているのです。 それはなんとなく賛美歌を歌っていい気持ちになれば問題が解決するだろう、そういう話ではないんですね。そうやってごまかすための材料ではなくて、もう一度私たちが、自分、ある意味では自分自身の固くなな心、わがままな心が砕かれて、もう一度神のもとに一つに帰っていく、一つになっていく、そういう教会の本当のあり方に戻っていくために、教会の教えがあり、賛美の歌があり、一つ一つの御言葉があるということ。そしてまたその中で賛美歌というのは、不思議なことに私たちに本当の悔い改めと本当の命をもたらす力を与えてくれるということです。それでは、具体的にこのフィリピの信徒への手紙の第2章この部分では一体どういうことがメッセージとして語られているのか。思いと愛において一つになって共に生きることができていない、上っ面ではそのように思っているかもしれないけれども、実際にはそこにほころびがある。誰もそれに気がつこうともしない。そして知らないうちに争いが起こり、傷つけ合うようなことが起こっていく。いや、そういう問題に対してパウロはどう語っているのか。でもちろんこれはフィリピの教会だけの問題ではありません。私たち自身の中にある、だから悪いとかいいとかじゃなくて、私たちが本当に豊かに生きていくために向き合っていくべき課題に対して、聖書は何を私たちに、どういうメッセージを語ってくれているのでしょうか。非常に豊かな内容がありますので、また次週以降にも学んでいこうと思っておりますが、今日まずですね、3節から5節に記されている御言葉に注目したいと思います。3節から5節でありますが、少し長いですけれども、もう一度読んでみたいと思います。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。何が書いてあるのかさっぱりわからないという方、新聞幹部だという方はあまりいらっしゃらないと思うんですね。むしろ初めてこの言葉を読んだ方であっても、よくわかる、聖書にはなかなかいいことが書いてあるじゃないかと、そう思えるような言葉だと思います。私たちの間に起こるすれ違い、あるいは不一致というものの背景には、利己心、虚栄心というものがある。人からよく思われたい、自分の実際の自分以上に自分のことをよく見せたい、そういう虚栄心や利己心がその原因にある。だからお互いもっとへり下って謙遜になって相手のことを考えよう、人のことを思いやろう、そういう教えに従えばみんながもっと仲良くできるはずだ。だいたいそういう勧めがなされているんだろうと。じゃあそのことを心がけてこれから生きていきましょう。しかもキリスト教においてはイエス・キリストという素晴らしいお手本がある。人のために自分の命を犠牲にされた、そういうイエス様をみんなが模範にして見習っていけば、教会の問題もまたこの世界の問題も解決できるに違いない。 まあ、そういう話として、まあ、受け止めることがある意味では自然な流れかと思います。もちろんそういう解釈が間違っているというつもりはありません。しかし聖書全体から見るならば、実はパウロはそういう単純なことを言っているわけではないのです。まあ単純なことというと失礼かもしれませんけれども、そういう一般論のようなことを言っているわけではないのです。まあそういう心がけはもちろん大事だとも思いますけれども、でも人間そう簡単に一つになれるわけではないということ。みんながキリストを見習ってもっと謙遜に生きようとすれば問題が解決すると言えるほど私たちは単純なものではないということを聖書はよく知っております。ですからここには大切なポイントがあります。で今日注目したいのは、特に注目したいのは5節なんですね。で互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。であまりこういうことを言うのはよくないんですけれども、この翻訳はあまりいいとは思いません。でこのように訳してしまいますと、要するにちゃんと心がけをしっかりとしなさいと、何事も利己心や虚栄心からしないで、もっと謙遜になりなさい。相手のことを思いやりなさい。特にイエス様というお手本があるのだから、そのイエス様に習ってしっかりやりなさい。そういうさっき言ったような勧めをしているように、受け止めることになると思うんですね。でも実際、もともとはそういう意味ではないのです。心がけなさいという言葉はもともとはないんです。心がけの問題をここでは言ってるんじゃなくて、むしろイエス様のことを私たちの心にいつも思い起こす、思い続けるように、イエス様ご自身の中にどういう御心があるのか、主のご自身はどういう御心で私たちのところに来られ、どういう御心で私たちのために御業をなさったのか、いつも私たちがよくよく思い巡らすように、そのことに私たちの思いを向けるように、そういう意味なんですね。そしてイエス様は、まあ、今も申しましたけれども、私たち人間を何よりも罪から救うために来られた。そのためにご自分の神の子としての栄光さえかなぐり捨てるようにして、奴隷の身分となり私たちと同じ身分のところにまで下って来られた。さらにご自身を十字架の上に捧げ尽くすまでへり下ってくださった。その神の救いの御業が私たちのうちに始まっているんだということ、そこに私たちはいつも思いを向けなければいけない。まあ、ですからちょっと繰り返しみたいになるかもしれませんが、ここで私たちはお手本としてキリストの立派なご生涯、その気高い歩みを見習いましょう、そういう話をしているわけじゃないんですね。だからイエス様に目を向けるっていうのは、そういうイエス様の真似をしましょうという意味ではないのです。そもそもそんなことが全くできなくなってしまっている私たちの罪深さがあるんですね。で、私たちの中にある利己心とか虚栄心というのは私たちをもう根本から捉えているものです。そういうことには気をつけましょうと言って済む問題ではない。私たち自身の力ではどうすることもできない。いや、むしろ私たちは自分の中で勝手に謙遜な人とはこういう人だ、 へりくだって外はこういう人だ。そういうイメージを自分勝手に作って、上っ面だけそういう真似事をして、いや、私は謙遜な人間だ。私の方がより真実な人間だと言って、虚栄心をますます膨らませていくような人も存在なんです。そこまで私たちは利己心の奴隷になっており、虚栄心の奴隷になっており、罪の奴隷になっているのです。で、そういう私たちに頑張れと言ってるんじゃなくて、そういう私たちを救うためにイエス様が来てくださったではないか、そのイエス・キリストに私たちがいつも思いを向けなさい。自分が勝手に思い描いている道徳だとか謙遜だとか立派な人だとか、そういうイメージに振り回されるんじゃなくて、私たちのそういう全てをひっくるめた罪から私たちを救うために来てくださった、十字架につけられた、そこまで私たちと共に歩んでくださったイエス様に心を向けるように、思いを向けるように聖書は語っているのです。ですからもう一度二節に戻ってみますけれども、パウロの願いです。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。でもこれは単純に、みんなが同じ思いを持って、そして仲良くしなさい。そういう言葉としては、一つの標語としてはそれでいいかもしれませんけれども、そう単純なことではないんですね。皆さんも分かると思いますけれども、人間はそれぞれに違います。意見や考えの違いはあって自然なんです。で、ある人が言ってましたけども、もしお互いの間に何の対立も何の違いもなく、トラブルも何にも起こらない、波風が立たない、そういう関係があるとすれば、それは一方の人が相手の人を何も言えないぐらいに押さえつけている場合、あるいは一方がひたすら自分を押し殺して相手に調子を合わせているだけの場合、そういう時しかないんだと言ってるんですね。だから単純にみんなが同じ思いを抱いて何かで立たずうまくやっていけるなんていうことがあるはずがないのです。でもパウロはではなんでこういうことを言っているのか、なんだかわからないけどお互い調子合わせてうまくやれよと、そういう意味じゃないんですね。何を言いたいのかというと、ただ一つ、みんながキリストの御心を思うように、私たちに示された、本当に私たちを救ってくださり、私たちを一つの交わりに預からせてくださるキリストの御心、神の御心に私たちの心を合わせていくように、そういうおすすめなんです。みんながどこで一つになるのかといえば、ただ意見が一致するというだけでいう意味ではむしろなくて、神の御心に自分がどこまでもへりくだって仕えていく、その仕えていく姿勢において、思いにおいて一つになっていく、それが大切なんです。お互いの間に違いもあるでしょう。だからぶつかり合うことも対立し合うことも、ただ一概に悪いことではないのです。ただそういう違いを持った自分をどこまでも正しいと固くなに押し出すのではなくて、一人一人が 神の御心の前にへり下って自分を明け渡していく。もちろん時には自分が自分の意見を曲げずに主張することも大切です。それが神の御心であると思うならば、それはとことんすべきです。そういう人たちがいたから、ある意味では人類がある程度のこう進歩を成してきた。奴隷の人たちが自分は奴隷だからと言ってふにゃふにゃしていれば、いつになっても奴隷制度はなくならなかったでしょう。女性がいつまでも黙っていれば、いわゆる女性の権利というものはいつになっても保障されなかったでしょう。神の御心と信じて自分の意見を主張することは決して間違いではありません。ただそれもどれをとっても神の御心の前に自分が本当に謙遜であるかどうか、そのことをいつも私たちは問い直して、また問い直されていかなければなりません。そのような神にあって私たちは違いを持ちながらも、すれ違いを持ちながらも、時には対立さえしながらも、主にあって一つになっていくことができる。主にあって人に仕えていくことができる。神の前に一つの交わりを形作っていく道が与えられていく。そのような神において一つになっていく、神を思う思いを共に抱いて心を合わせていく、そこに私たちが本当にこの教会の交わりを形作り、また教会の外においても本当に仕えていく、神にも人にもこの世にも仕えていく道が与えられていくのではないでしょうか。私たちもまたこの私たちをそのような罪から解放された豊かな交わりを生きる、救われたものとなるように、神の恵みを生きるものとなるように、神の恵みを分かち合うものとなるように、キリストによって救われていること、そのキリストの救いを見つめながら歩んでまいりたいと思うのです。主にある交わり、自分自身の罪の痛みを覚えつつも、また人とのすれ違いの痛みを覚えつつも、いつも主のもとに帰りながら、一つ一つ一歩一歩その交わりに仕えるために歩んで歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの中に罪の思いがあり、かたくなに自分を主張しようとする虚栄心や利己心があること、あなたの御前にあなたに思いを馳せるときにこそ、そのような自分の罪に私たちは気づかされるものであります。しかしそのような私たちのためにこそ、主はしもべとなり、私たちと同じ人間となってくださって、十字架を通し救いの道を開いてくださいました。そこにこそあなたを中心とした交わりが開かれている、新しい道を開いてくださいました。感謝をいたします。そしてあなたのその恵みの豊かさを褒めたたえます。どうぞ私たちがその主の御心を思うことにおいて、主の御心の前に謙遜に従うことにおいて一つとなることができるように、そしてお互いがさまざまな対立や痛みさえも乗り越えながら 良き交わりを作っていく、形作っていくことができるように、そのようなものとしてまたこの世に仕えていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。